なる神様、今朝もこのように私たちを礼拝へと集めてくださって感謝いたします。どうぞ今日も与えられています神様の御言葉に、私たち一人一人が耳を傾けることができますように、この時を祝福してください。また語るものを強めて、どうぞ豊かに用いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。先週からイザヤ書からメッセージをさせていただいていますが、一章を中心に歴史的な背景、またどんなメッセージが語られているのかということをお話ししてきました。一章は全体のイントロダクション、導入部分であると同時に、この66章まである全体のメッセージの要約にもなっているということをお話ししました。神様、誠の神、主は預言者イザヤを通してイスラエル、ユダの背信の罪を洗い出し、彼らの前に突きつけます。そして徹底的な裁きがあるということを伝えますが、その裁きの言葉の中には必ず希望があるということです。残りのものという言葉が出てきました。その言葉には、イスラエル、ユダは決して滅ぼし尽くされない、必ず残されたものがいる、彼らは必ず立ち返ってあがなわれる、そういう希望のメッセージがあります。一章二十七節を見ていただきますと、シオンは公正によってあがなわれ、その町の立ち返る者は義によってあがなわれる、こういう言葉があります。このように主は公正で正しい方、義なるお方であるから、必ず立ち返るものが残される、あがなわれるというメッセージがあるわけです。さて、今朝お読みしたこの2章から、いよいよ本題に入っていくということになりますけれども、その冒頭にある2章1節をもう一度ご覧ください。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た言葉、このように書かれて、ここから予言の言葉が本格的に始まっていくということが示されています。この最初のまとまりが4章の6節まで続きます。で、この4章の6節はさらに3つの部分に分けられますが、今朝お読みした2章の1節から5節、そして2章の6節から4章1節と、ここが長いわけですが、で最後は4章2節から6節と分けることができます。読むと分かりますが、今朝読んだ2章の1節から5節、そして4章の2節から6節は希望にあふれたメッセージが語られています。しかし、間に挟まれるようにイスラエル、ユダの罪、そして彼らが今どんな状態なのか、その現実を突きつける、告発するような部分があります。2章はいきなり、希望のメッセージで始まっていくことに少し驚きや唐突な印象を受けるかもしれません。イザヤ書を読んでいきますと、希望を伝えるメッセージと裁きを伝えるメッセージが混じり合って語られているように思います。しかし、それには大きな意味があると思うんですね。まさに預言者たちを通して語られた神様のメッセージとはそういうものだからです。旧約聖書には偽預言者という人たちが出てきました。エレミア書には平安がないのに平安だと語る偽預言者たちが登場します。エレミア書の時代はこのイザヤよりもさらに後で、本当にもうユダの国は風前の灯火の状態、バビロンによって支配され破壊される時期も迫っていました。そういう時期にもかかわらず、その現実を伝えず、また神様からのメッセージ、裁きのメッセージを語らないで、ただ人々の耳に心地よいことだけを語る、つまり平安がないのに平安を語る偽預言者たちがいたと、エレミアは告発しています。 それに対して単に裁きや滅亡だけを語る預言者がいたとしたら、それもまた偽預言者なのではないかと思います。預言者というのは神様からのメッセージを正しく伝える人です。イザヤがイスラエル、ユダの人々が犯している罪、そして今の厳しい虚しい現状を告発するように語ったのは、それはただ彼がイスラエルの人々が憎くて語ったのではありません。それは神様からのメッセージです。そして同時に彼が希望のメッセージも伝えているのは、ただバランスを取るように語ったのではないということです。すなわちどちらも神様からのメッセージだからです。まあこれもよく言われることですけれども、牧師に対して、皆さんもいろんなメッセージを語られることを期待すると思いますが、昔よく聞いたのは、あの教会の牧師はなんかいつも罪を悔い改めろとかですね、裁かれるとかそんなことばっかり言ってと批判され、あるいは別の教会の牧師はあの先生はなんかいつも神は愛なりとか救いがあるとかそんなことばっかり言って罪のことは全然語らないとかですね、なんかそんなことをよく批判的に言われる、そんなことを聞くわけですが、じゃあ、バランスを取ったらいいのか、罪のことも語るし、神様は愛である、そして救われる、希望に満ちたお話を語るべきだ、いろいろと考えさせられます。だからこそ、私も気をつけていることですが、とにかく聖書を読んで聖書が教えていることを語ろうと、そう思うわけですね。つまりイザヤ書に希望のメッセージがあり、そして厳しい現状認識と裁きがある、それはバランスを取っているとかそういうことではなくって、そのいずれもが神様からのメッセージなんだということを私たちは心に留めなければならないと思います。そういう意味で2章はまず、希望のメッセージから始まるということにも意味があるわけです。たとえ今がどんな状況であっても、この先に厳しい出来事が待ち構えていたとしても、主の民イスラエル、ユダの人々は必ず確かな光の内を歩む。それは単なる気休めではない。それは神様が、まことの神主がアブラハム、イサク、ヤコブと結ばれたあの約束に基づいたものだからだ。だから今希望を失ってはいけない。今忠実に生きることが無意味だ、無駄と思ってはいけない。そういうメッセージを語っているのではないでしょうか。実はこの2章の2節から4節とほぼ同じ言葉が三箇所の4章にもあります。イザヤとミカという人は同時代の預言者です。どちらかがどちらかを使ったんだろうかとか、共通の元の情報があったのではないか、そんなことを学者たちは考えるわけですね。で、この内容の信憑性に疑問を投げかける人もいるわけですが、私たちはもちろん否定的に考える必要はありません。むしろこの同時代の預言者が同じ神様からのメッセージを与えられ、そしてそれを人々に伝えたということは、むしろこのイザヤであれミカであれ、彼らが確かに神様からの預言者として人々に同じメッセージを語ったということではないかと思うんですね。さて、2章の2節をもう一度ご覧ください。終わりの日にっていう表現があります。なかなかこれは聖書を理解する上でとても大事な言葉なんですが、今日の説明でどれだけうまく説明できるか分かりませんが、また皆さんでも考えていただきたいと思いますが、まず確認したいことは、それは世の終わりのことを言っているのではないということです。全然言ってないかというとそれは微妙なところですけれども、少なくとも私たちがイメージしている世の終わりのことを言っているのではないということです。終わりの日、終わりの世とは 神様の計画が完成するとき、成就するときのことを言っています。新約聖書では主イエス様が人として来られて救いの御業を完成し、十字架で救いの御業を完成して天に帰られてからがずっと終わりの世であると新約聖書は言っています。旧約聖書でも終わりの人は決して単なる破滅や滅亡のことを言っているのではありません。もちろんこの預言者の書を見ていると何か破滅的なことを、滅亡のことを、裁きのことを言っているようにも思いますけれども、現在の危機的な状況、そして確かに裁きと滅びの日は来るわけですが、それで終わるのではありません。その先にあるもの、神様の憐れみによってイスラエルの民は再び贖われてこの地へと戻ってくる。そしてさらにその先、先ほども言いましたように救世主メシアがやがて来られる。そして全てのことをこのメシアは完成してくださる。そのことを見据えて終わりの日にと預言者たちは語っているわけです。ここで旧約聖書で新約聖書と旧約聖書がつながってくるわけですね。新約聖書で語られている終わりの日、そして旧約聖書で言われている終わりの日、それは決して別々のことではありません。それはいずれも救い主主イエスキリストが来られることで実現していきます。まあ、もちろんこの聖書に出てくる終わりの日が全部そのことを指しているわけではないので注意深く読む必要はあります。実際本当に終わりという意味で言われている時もありますが、しかしこのいわゆる終わりの日というものは神様のご計画が実現する時、成就する時、そしてそれは主イエスキリストが来られるということを表している。そのことを心に留めていただきたいと思います。イザヤ書ではしばしばこの終わりの日はその日と単純に言われたりもします。あるいは2章の12節では万軍の主の日と呼ばれたりもします。まあ、いずれにしてもこの終わりの日というのは聖書全体、特に預言者の書を理解する上ではとても大事な表現であると思います。さてこのイザヤ書に限ったことではありませんが、預言者たちあるいはイスラエルの人々は将来というものをどのように考えていたのだろうかということがあります。現在を生きる私たちの考え方、見方はどうだろうかということです。まあ、将来のことといえば当たり前ですけれども、まだ何もわからない、先にあること、不確かなことであると考えるのが普通だと思います。しかし預言者たちはそう見ていたのだろうか。まあ、ある本にはこう紹介されていました。ヘブル人たちは私たちがするように将来には向き合っていない、むしろ彼らは過去に向き合い、将来は背後にあるっていうんですね。将来というものは後に来るもの、背後にあるもの、そして過去は彼らの以前にあるもの、まあ、こういう見方をしていたのではないかという指摘です。まあ、その意味を正しく汲み取っているか分かりませんが、私はこう理解しました。将来というものは何か先に、遥か先にある目に見えないものではない、むしろ背後に隠れているが、そして今は分からないが確かにあるものである。そしてそれはやがて明らかにされる。これが聖書の言っている将来の見方、そして預言者たちはそのように将来のことを見ていたということではないでしょうか。ですから私たちも、将来のことは確かに今分かりません。予想はできても何が起こるか分かりません。でもそれは神様を愛する人々にとってそれは不確かなものではない、不安なものでもない。今隠されているけれども、それはいつか明らかにされる神様のご計画である。私たちは将来に対してそのように考えることができるのではないでしょうか。そしてまさに預言者たちはそのように将来を見ていたわけです。将来は先にある不確かなものではなく、我々の背後に今隠されているものである、まあ、そういったことを改めて教えられました。 預言者たちは将来が不確かなものとは考えて見ていませんでした。すでに確かな約束として神様の御手の中にある。今は隠されているに過ぎない。それは私たち今を生きる者にとっても大切なことではないでしょうか。私たちは時には自分の将来についてなかなか希望や望みを持てないこともあります。確かに私たちの現実具体的な生活にはいろんな不安がつきまといます。この先どうなるかわからないことがたくさんあります。でもそれは私たちはまだわからないこと、知らされていないことであって、わからないからといって私たちの将来がどうなるかわからない不安定なものではないということです。過去のことばかり振り返るのでもない、先走って考えて悩むのでもない。ただ全ては主の御手の中にある。そして将来未来のことも私たちの背後に隠されているのである。私はまあそう考えると本当にいつも慰めと励ましをいただくわけです。で教会のそして将来のこともいろいろと考え祈ってまいりますけれども、それも決して不安やいろんなことではなく、まあ、今分かっていること、今分かっていることを土台に、まあ、計画を立ててみよう。そしてそれを全部もう神様の御手に委ねていこう、まあ、そう考えると、なんかですね、とてもいつも平安が与えられるな、そんなことをまあ思わされるわけです。さて3番目の点ですが、この終わりの日について、そして聖書は将来というものをどう見ているかということについてお話ししました。終わりの日というのは基本的には神様のご計画がやがて実現する日、成就する日のことだと言いました。と同時にこれはある特定のことを指している場合もあります。今朝読んだイザヤ書の2章2節もそうなんですけれども、それははっきりと、まあ、さっきも言いましたが、救い主がやがて来られるというその時のことを示していることは明らかです。例えばホセア書というところがありますが、3章5節にはさらに、はっきりと言われていることがあります。その後でイスラエルの子らは帰ってきて、自分たちの神である主と自分たちの王ダビデを尋ね求める。そして終わりの日には主とその素晴らしさにおののく。その後でイスラエルの子らは帰ってきて、自分たちの神である主と自分たちの王ダビデを尋ね求める。そして終わりの日には主とその素晴らしさにおののく。今朝の箇所に出てくるもう一つの注目したい表現は、主の家の山、あるいは主の山シオンという言い方です。これが何を指しているかはもうはっきりしています。それはつまりエルサレムのことを言っています。まあ、今もイスラエルの中心的な町としてエルサレムがありますけれども、神殿が建てられていた小高い丘のことを指しています。主の家の山は山々の頂に固く立ち、諸々の丘よりも高くそびえ立つ。主の山々の頂に固く立つとは、山々の最も高いところに立っているという意味にもなります。主の家の山が周囲の山よりも高くそびえ立っている。確かにエルサレムという町は900メートル近い山の上にある町です。その中の小高い丘の上、シオンの丘に神殿が建てられました。まあ、しかし古代の神話ではだいたい神々は高い山に住むということが定番になっています。ギリシャ神話では神々はオリンポスの山の上に住んでいると言われていました。まあ、日本でも山岳信仰がありますから、だいたい高い険しい山にはそのてっぺんにはだいたい神様が祀ってあるわけです。まあ、何か人間から見ればそういう高いとこにそびえているもの、まあ、現代でこそ山よりも高いような建物を建て始めましたけれども、昔の人々にとっては山、高くそびえる山は何か神々しく神の住んでいるところではないか、まあ、そんなことを思っていたわけですね。イスラエルの周辺にも高い山がたくさんあります。 もし現実にこの神の山が一番高いと言っているのかというと、そうではありません。イスラエルにもこのエルサレムの山よりもっと高い山が周りにあるわけです。じゃあいつか終わりの日には地殻変動が起きて主の山がはるかに高くなることを言っているのか、もちろんそうでもありません。つまりイザヤが言っていること、それは終わりの日には主の皆が崇められるということ、まことの神イスラエルの神主こそ神である、すべての神々に勝る唯一の正しい神であるということが国々の前で明らかになる。その意味で主の山はすべての中で最も高くなる、そのように言われているわけです。旧約聖書の最後の預言者バラキもこのように語りました。1章11節ですが、有名な御言葉ですが、火の昇るところから火の沈むところまで私の名は国々の間で偉大であり、すべての場所で私のために清い捧げ物が捧げられ香がたかれる。まことに国々の間で偉大なのは私の名、万軍の主は仰せられる。このように主の皆が世界中で、世界中の人々、世界中の国々の間で崇められる。主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立って、すべての国々がそこに流れてくる。それは一体いつのことを言っているのでしょうか。イスラエル・ユダは一度は背信の罪の家に滅亡します。囚われの身となります。輝かしいソロモンの神殿も破壊されます。しかし彼らは70年の後再び帰ってきます。神殿も再建します。そのことを言っているのでしょうか。どうもそうではなさそうです。さっきも言いました、終わりの日というのはまさにイエス・キリストが再び来られる日のことですけれども、ある人はさらにその先、イエス・キリストが再臨される時のことを言っているのではないか、そう解釈する人もいます。それも意味がないわけではないでしょうが、そこまで先のことと考えるのではなく、やはり私たちは先ほども言いましたが、救い主イエス・キリストが世に来られること、その時のことを言っていると理解していいのではないかと思います。言うまでもなく、シオンとはエルサレムのこと。エルサレムの神殿は神様がご自分を表す臨在する場所として選ばれたところです。それは神様がご自分を人々に表す、掲示することの象徴です。しかし今は神殿はありません。今は神の御子イエス様がそこで十字架にかかられた場所、そして三日目によみがえられた場所としての意味があります。約束の御霊が送られ教会が生まれたことに意味があります。つまりシオンの丘エルサレムは神様がご自分の計画を明らかにされた場所、そして成就された場所です。そこに誕生した教会を通して世界中へと福音が伝えられていきました。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその道筋を進もう。それはシオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。やはりこのことはあのペンテコステの日に聖霊が一人一人に下って、そしてエルサレムから教会が始まり、そして人々、世界中の人々にイエス・キリストの福音が伝えられていった、その日のことをまず指していると言えるのではないでしょうか。今世界中の人々がイエス・キリストを求め崇めています。これもいつも言っていることなんですが、どうもこの日本にいるとクリスチャンって本当少ないな、もうなんか、肩身の狭い存在だなと思ってしまうんですけれども、世界に目を転じてみれば決してそうではないわけですね。日本の周囲の国々、あの中国でさえも、弾圧もありますけれども、もう1億人近いと言われるクリスチャンがいると言われています。またアフリカや南米といった開発の遅れていた国々でも大勢のクリスチャンたちがいます。世界中にこのイエス・キリストの福音が伝えられ、 聖書の御言葉に従う人たちがいる。もちろんこの予言は全て成就したわけではありませんが、まさに今成就しようとしている、そのことを私たちは心に留める必要があるのではないでしょうか。シオンの丘で十字架にかかられたイエス様こそ最も高く上げられた方、イエス様を通して語られた御言葉を世界中の人々が求めて受け入れ救われている。それが終わりのように打ち立てられた教会の時代のことであると私たちは理解できるのではないでしょうか。昨年エルサレムを訪問しましたけれども、まさに世界中から人々が集まって神様を礼拝している姿がありました。あるいは信仰を持っていない人もエルサレムに来て主イエス様の足跡をたどっている。まさにこの御言葉が成就へと向かっていることを実感することができました。今朝改めてイザヤ書を通して語られた神様の約束の言葉、その広さ深さ大きさを垣間見ることができたでしょうか。今から2000数百年前のユダの人々が聞いた御言葉、それが今現実のものとなっている、そのように私たちは生かされています。さっきも言いましたが、日本では確かにまだイエス様を信じる人はわずかかもしれません。その意味で世界中の人々が今主を崇めている、主の道に歩んでいるというメッセージを実感しにくいのかもしれません。しかし今私たちには確かな希望と光が与えられているということを覚えたいと思います。最後に神様預言者を通してヤコブの家よ、さあ私たちも主の光のうちを歩もうと呼びかけました。今や異邦人や全ての人が主の御言葉を受け入れて主の道を歩むようになった。しかし主はヤコブの家、つまりイスラエルの民をお見捨てになったのではない。ヤコブの家よ、イスラエルの民よ、さあ私たちも主の光に歩もう。この御言葉もさらなる神様の予言、今日は詳しく話せませんが、神様の民、イスラエルの民のさらなる回復のことを予言しているのかもしれません。またそれは私たちにも語られている御言葉です。私たちもまだ立ち返っていない多くの周りの方々に向かって、さあ主の光のうちを歩もうと呼びかけ祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。